そんなフォト内緒中級編第6回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォト内緒です。一眼レフについての説明をしていく中級編、今回は第6回でございます。お送りするのは吉安と、で普段でしたら、ここで下平さんが出てくるんですが、なんとですね、下平さんの方が、体調を崩されまして、収録日の今日はまだ病院にいたりするのかなということで、私一人でお送りいたします。今日はですね、予告ではこんな時にどう撮るのという感じでテーマを決めてご説明をしていく予定だったんですけれども、下平さんもいないということで、皆さんからやってきたご質問に答える回にしようと思っております。まずですね、Facebook の方にいただいたコメントなんですけれども、そちらの方を読んでみたいと思います。まず池田さんという方ですね。拝聴しました。そんなプロジェクトの中で一番真面目に取り組んでいる感じが出ています。私としてはもう少しおちゃらけ感を出してもいいのではないかと思っています。今回はホワイトバランスの話、設定した写真の例などを番組連動でアップされていれば、聞きながら写真を見ながら確認できるので理解度がアップするのではないでしょうか、ということでありがとうございます。もう一つですね、空風さんというものかな、ポッドキャストからお邪魔しました。デジイチ3年目です。こんな番組にもっと早く出会いたかったです。あまりにも嬉しくて中級編を一気に聞かせていただき、今までの私の疑問もかなり解決しました。最近はカメラレンズも少々冷めかかっていましたが、また新しい被写体を求めてトライしたいと思います。吉田さんの素敵な声にまた会いに来ます。できればぜひ作品も見せていただけたら嬉しいです。下平さん応援しています、ということでありがとうございます。具体的な作品の方を見たいという声はたまに聞くんですけれども、そんなフォト内緒ではですね、ポッドキャスト番組ということを大事にしようということで、とりあえず、ラジオのように聞けるというところで、作例がなくても皆さんに聞いてもらえるポッドキャスト番組というのを目指そうと思っています。ついついね、作例があると作例を見てくださいって言いたくなっちゃうんですけれども、それは、封印しまして、聞いてくれているだけでとりあえずなんとかなるというふうに、やろうと思っています。もしかしたらですね、後々具体的な配信が終わった後、関連の写真とかを上げるかもしれませんけれども、今のところ予定はありませんという感じで、他の、そんなプロジェクトの番組もそうなんですけれども、とりあえずラジオとして皆さんに楽しんでいただけるというところを目指しております。この後本編の方で、ホームページそんない .com にいただいた、質問などにお答えしていこうかなと思っております。そんない .com の方にいただいた質問の方を紹介したいと思います。まず、りょうちゃんさんからいただいたメールです。吉安さん、下平さん、こんにちは。先日インスタグラム上で吉安さんに読みをさせていただいたものです。先週取り上げた方ですね。オープニングで取り上げていただきびっくりしたのと嬉しいのとで、朝の通勤電車で聞いていたのですが、一人で宇宙天になりにんまりしてしまいました。さて質問なのですが、だいぶ前の放送で iFi カードのことを取り上げていたと思います。その時は確かカメラから iPhone への転送条件が分かりにくいというお話でした。その後どうでしょうか。やはり使いづらいものでしょうか。自分も iFi に興味があり、それを使って出先でカメラに撮った写真をその場で iPhone へ転送し、 SNS やブログにアップしたいのですが、そういう使い方が慣れるとチャッチとできるのか、それとも結構面倒でもたもたするのかなど、吉安さん目線での使用感を知りたいです。また今回出てきた GPS ロガーや写真趣味の周辺グッズといいますか、三脚とかバッグとかストラップなどの吉安さんや下平さんが現在使用されているものの使用感や便利さなども教えていただけたら嬉しいです、ということで、質問いただきました。ありがとうございます。まずですね、 iFi カードというのがあるんです。 けれども、こちらは SD カードの形をしていて、この中に通信機能が入っているものなんですね。で、一番わかりやすい使い方は Wi-Fi カードをデジカメの中に入れておいて、写真をパシャって撮ると、事前設定をしておくんですけれども、自分の PC の中に勝手にデータが、写真のデータですね、が入っていくというのが一番わかりやすい使い方で、こちらの使い方をするんであればあんまり不便はないです。私が使いにくいなと言っていたのは、外で写真を撮ってカメラで撮ったものを iPhone に送ったりするときに、面倒くさいというかですね、少し手間がかかるというところが一つ私の中では課題でした。まずですね、 Wi-Fi カードはPC に写真を送るときには家のアクセスポイントにアクセスをして PC 君を見つけて送るんですけれども、外で iPhone とカメラの Wi-Fi をつなぐにはダイレクトモードっていうのを使うんですね。で、 Wi-Fi のカードを買った後ダイレクトモードの設定をとりあえずしなきゃいけないんですけれども、そのダイレクトモードの設定をしなきゃいけない面倒さが一つ、もう一つ Wi-Fi カードはカメラを使っているときにユーザーインターフェースがないというかですね、設定をカメラの中でえいえいっていじるのがなかなかできないので、ちょっと特殊な動作をします。普段だったらアクセスポイントにアクセスしに行くんですけれども、アクセスポイントがないときに Wi-Fi カードがアクセスポイントの代わりをするというような動きになりますが、そこの切り替えが目で見てみてわからないんですけども、その切り替えができた後 iPhone の設定を変えて Wi-Fi のアクセスポイントを Wi-Fi のカードにするっていうのをやらなきゃいけません。で、転送するときにそれをやらなきゃいけないのが一つ、もう一つは、全部転送するか選んで転送するかっていうのを決めなきゃいけないんですけれども、選んで転送するにはいちいちカメラで選ぶんですけれども、カメラには Wi-Fi で転送するっていうモードがほとんどついていないので、カメラの中でライトプロテクト、保護をかけたものが、転送の、対象になるというふうに設定を事前にしておいて、カメラで転送するためのライトプロテクト、保護をかけて、で、Wi-Fi カードがアクセスポイントモードになっているのを確認して iPhone の Wi-Fi 設定を変えてっていう順番が必要だというところですね。なので、どうしてもっていう時にはとても他の方法ではできないので役に立つんですが、日常ちゃっちゃと使うとなると少し面倒くさいなと思っています。で、実はですね、私は最近使っていないんですけれども、理由が一つあって、今私の持っているデジカメだとWi-Fi カードを入れるとですね、電源をオンした直後、本当にね、 0.5 秒、1秒に満たないぐらいなんですけれども、それを認識するための時間が必要で、電源を入れてから写真が撮れるまでの時間が長くなっちゃうということが分かりまして、パッと出してパッと撮るというのができないっていうのがちょっとネックでですね、今は Wi-Fi カードをカメラに入れてないっていう状況です。次にですね、GPS ロガーとか他の周辺グッズとかっていうのを紹介してほしいということだったんですけれども、私は GPS ロガーというのを使っていて、どちらかというと、もともとはどっかに遊びに行った時にそこの位置情報のログを取るっていう方がメインで、写真に位置情報がつけるっていうのはサブと言っちゃなんですけれども、それの付加機能として使っています。めんどくさいというのはあるんですけれども、位置情報がついた写真はですね、特に Mac の iPhoto とかだと地図から写真が探せたりするので楽しいんじゃないかなと思います。あと、皆さんにおすすめしている、周辺グッズというかですね、それはテーブル三脚かな、前も番組の中でもご紹介したと思うんですけれども、テーブルの上に置けるぐらいの三脚を持っていると、物を取るとき、例えばオークション用のものかもしれないし、お友達に物を自慢するかもしれないですけど、物をちょっと撮るときに役に立ったり、あとはですね、外で撮るときにも何かしら高いところに置くだけでカメラが安定するので、 持ち運びができるテーブル三脚みたいなものがあるといいんじゃないかと思っています。最近はですね、カメラの下につけっぱなしにできる三脚とかちょっとした足みたいなものも売ってたりするんですが、一眼レフ用はなかなかないので、コンパクトデジカメ用というやつが売っているので、ちょっと見てみてください。ということで、お便りありがとうございました。次、カギヨカさんという方からいただいていました。はじめまして、今年デジイチデビューしました。早速ですが、夏の立山連峰を撮りたいのですが、どんな撮り方がいいでしょう。ちなみに3年連続失敗しております。ご教授お願いしますということです。お便りありがとうございます。ですね、立山連峰を撮りたい、山の写真はだな、そんなに私も得意ではないので、どんな撮り方がいいでしょうというふうに聞かれて、こんな撮り方がいいですねってささっと答えられないんですけれども、まず失敗してるってことはどんな写真にしたいかっていうイメージがあるんじゃないかと思うんですよ、狩岡さんの中で。例えば雄大な感じを出したいとか、すごく細かいところまで描写した高精細な写真にしたいとか、それとも色味が、思っているものと失敗したってものが違っているのかっていうところが、どこが違っているのかなというか、どう目指したいのかなっていうのが分かると、私もアドバイスができるんですけども、いい山の写真っていうのはそれぞれ人によってそれぞれ違うので、なかなかこうどんな撮り方がいいでしょうっていうのは難しいなと思っています。まずはですね、自分がいいなと思う写真があれば、それを真似てみるっていうのがいいんじゃないかと思います。構図はある程度簡単に真似られると思うのと、あと明るさについてはそんなことないしょでも紹介した通り、露出補正というのをすれば明るめとか暗めっていうのが取れますので、そちらを使ってみると色が濃くなったり薄くなったり、空の色が青くなったり白くなったりということができると思うので、まずはその辺から試して見てみてください。あとはですね、私も最近あちこち出かけたりして実感してるのは、どんな風に撮るかっていうのが大事なんですけれども、撮りたいもののそばに撮りたい時にカメラを持っているというのがやっぱり一番大事で、多分狩岡さんは、立山には行かれると思うんですけれども、自分でね、お天気が悪かったりしたらうまく撮れないかもしれないというのがあるかもしれませんが、いつでも撮れるような準備をしておくっていうのがとっても大事じゃないかと思います。ちょっとした晴れ間とか光の状態が変わったりとか、こんな時でもカメラをスッと出してすぐ撮れるというのが、成功する写真の撮り方かななって思っています。あとですね、風景写真の、基礎の基礎なんですけれども、水平をちゃんと撮ろうというのがありまして、山の写真だとあまりこの人は気にならないかもしれないですけど、水平線とかが入ってもらうとちょっと斜めの方がとても気になるので、水平をしっかり確認して写真を撮るというのがとりあえず一番基本のコツかなと思っています。うまく撮れるといいですね。次のお便りは、くちぼんさんかな。番組いつも楽しく拝聴しています。この番組がきっかけで他のそんなプロジェクトの番組も全て聞くようになりました。ありがとうございます。さて本題ですが、4月に娘が5歳になります。おめでとうございます。当然誕生日会を行い写真を撮るのですが、毎年私を悩ませるのがケーキのろうそく消しの瞬間です。ろうそくに火をつけてから吹き消すまでの間に暗くした部屋のろうそくの明かりの雰囲気を写真に撮りたいのですが、なかなかうまくいきません。アドバイスよろしくお願いします。カメラは、ニコンの D90、 レンズは35mm の F2、 50mm の F1.4、 28-70mm の2.8 と、あとキットレンズを所有しており、画角と明るさから35mm を毎年使用していましたが、光量不足なのか腕なのか被写体ブレと思われる写真を連発。子供にはパパ早くと言われる始末。パンフレットにはいい感じで撮れてる写真が掲載されているのでカメラを購入したのですが、ということですね。 楽しみにしていますので、これからも番組頑張ってください。ありがとうございます。下平さん、宮城なのですね、同郷としてなんとなく親しみを感じます、親知らずを大事にというコメントをいただきました。ありがとうございます。親知らずが腫れてしまいましてですね、入院をしております。早く退院というかですね、親知らずの腫れが引いて、親知らずを抜いて、親知らずを抜いた腫れも早めに引くといいかなと思っています。さて、お誕生日の時のろうそくなんですけれども、そうですね、このレンズの中では 35mm というやつを使うのがいいんじゃないかと思います。ニコンの D90 だと 50mm というやつを使うとちょっとだけこう狭い範囲しか撮れないので、 35mm っていうのが目で見た感じのこう価格に似ているかなと思いますので、そちらを使うのがいいんじゃないかと思います。で、明るさの方とブレの方とピント合わせかな、その辺が課題になってくると思うんですけれども、まずはですね、ピント合わせはオートフォーカスを待っているとうまく合わないことがあったりするので、置きピンといって撮るよって言ってフーって消す前にある場所に着いたら、明るいうちにですね、半押しシャッターボタンをチョンって押してピントをピピッと合わせて、その後オートフォーカスからマニュアルに変えちゃってください。そうすると次に撮るときにピント合わせにいかないので、ピンボケの写真になりません。で、もう一個、お部屋を真っ暗にしてろうそくだけなったりするのはやっぱりなかなか大変です。最近のカメラだとそれでも撮れるんですが、ちょっとですね、ズルをするわけじゃないですけれども、オレンジ色の豆球みたいなのをつけたりとかですね、少し何かしら明かりがあった方が確かめられるというか、ファインダーの中でも確かめられますし、そうですね、ふんわりした雰囲気が失敗しないで撮れるんじゃないかと思います。もしかしたら、リハーサルでですね、お誕生日ケーキじゃなくてもいいので、ろうそくで一遍撮ってみるっていうのをやってみたらいかがでしょうか。あとですね、フラッシュはもちろん使わないと言っていると思うんですけど、雰囲気を出すためにこの前お話しした、ホワイトバランスというのがあります。ろうそくも少しオレンジっぽいを出したいんであれば、ホワイトバランスを太陽光、太陽マークに合わせるとオレンジ色が強調されて映ります。で、あんまりオレンジ色が出すぎるのが嫌だなと思ったら、オートまたは電球にすると、オレンジ色が軽減されて、あんまりこう色がついてないような感じになるので、そちらで撮ってみるのがいいんじゃないかと思います。あとですね、ISO の感度というのがあって、感度の設定ですが、 D90 でどのくらいまで上げるのがいいかわからないですけれども、手でですね、オートではなくて1000ぐらいまでは上げた方がいいんじゃないかと思います。カメラの方のザラザラ感、カメラによって随分違うんですけど、ザラザラ感が許すんだったら1600とかまで、上げてもいいんじゃないかと思います。で、ですね、モード、撮影モードはどれがいいんだろうな、最近のカメラだと P というプログラムにしてもそこそこ撮れるんですが、手ブレが心配であればシャッタースピードを125/1ぐらいにして、撮ってあげるといいんじゃないかと思います。そうだな、そんな感じでやればそれなりに映るんじゃないかと思うんですけれども、普段ろうそくで撮ってる時に明るくなりすぎたり暗くなりすぎたりっていうのがもしあるんだとすると、ろうそくの明かりってそこだけすごく明るくて、それに映その明かりで照らされた顔とかはやっぱり少し、暗めになってしまうことがあるんですけれども、そのバランスをどういい露出にするかっていうのはカメラごとに違って、そのままで撮ればいいやつもあるし、少しプラスに補正してあげて全体が明るめにした方がいいのもあるし、 少し暗めにしてあげないといけないやつがあったりするので、ちょっとですねカメラの癖がわからないので、露出の補正どっちにするのがいいかわからないですけど、私が自分で撮るんだったら、感度を1000とか1200、1600ぐらいにする、シャッタースピードを、60分の1か125分の1ぐらいかなにして、シャッタースピード優先にして、撮るんじゃないかなと思います。で、慣れてくるとどのくらいの絞りとどのくらいのシャッタースピードを撮るかっていうのが分かってくるので、そうしたら今度はですねどのくらいにピント合わせるかっていうのをコントロールするために、絞り優先にして、このくらいだったら手ぶれしないだろうっていうのが分かってきてから絞り優先にするといいんじゃないかなと思います。ということでですね、お子さんの写真を撮るときにはまずズルではないですけれども、雰囲気が映るように豆の電気をつけてみるっていうのをやってみる、置きピンマニュアルフォーカスにして先にオートフォーカスで仮に合わせておく、あとはフラッシュをたかない、ホワイトバランスは黄色みを出したければ太陽光、黄色みを消したければオートまたは電球かなにすると。で、慣れてないんだったらシャッタースピードで60分の1秒か125分の1、ISO の感度っていうのは1000から1600の間ぐらい、もしザラザラが気になるんだったらちっちゃめ、気にならないんだったら1600ぐらいというのにして撮ってみるのがいいんじゃないかと思います。で、お持ちのレンズだったら 35mm のやつが合ってるんじゃないかなと思います。あとはですね、枚数を撮るっていうのも大事だと思うんですよ。デジタルなので、決定的瞬間もそうなんですけれども、ろうそくをつけて、多分奥様がつけてるんじゃないかと思うんですけど、つけてる時に、少しずつ撮る、で電気を消して、歌を歌ってる間に何枚か撮る、でふーって吹き消した後も、何枚かバシバシ撮っておいて当たりを選ぶっていうのも大事じゃないかと思います。うまく撮れるといいですね。ということで話してきましたが、今回いただいたメールはこんな感じですね。あとですね、 iTunes のレビューの方に、多分私の声が音質が悪いというのは、以前にいただきまして、ヘッドセットというかマイクを変えて改善したつもりでいるんですけども、いかがでしょうか。あとですね、一眼だけじゃなくてコンパクトデジカメの話もしてほしいというコメントもいただいたんですが、コンパクトデジカメのお話は、この中期編の前、去年やってる分である程度お話をしているので、もしよかったら聞いてみてください。今回の中級編ではですね、一緒にやっている下平さんが一眼レフを使いこなせるようになるというテーマでやっているので、コンパクトデジカメの話もたまには出るかもしれないんですが、一眼レフの使いこなしっていうのをメインにやっていきたいと思っております。そんな感じでですね、今回は、いただいた質問に答えるという感じでやってまいりました。こんな感じで質問に答える時間も取っていきたいと思いますので、そんない .com からまたは、メールからとかで、皆さんのメッセージをお待ちしております。
サンナフォトナイスショー。
エンディングでございます。今日ですね、収録しているのは土曜日なんですけれども、今日は CP プラスという写真の展示会に行ってきました。どの機種がどうこうっていう話はここではしませんけれども、すごくたくさんの人が写真を撮るんだなというか、写真に興味があるんだなというのを実感しました。とっても混んでてですね、各社のブースの体験コーナーとか、あとはなんだろうな、目につくのはですね、コンパニオンのお姉さんの周りにたくさんの人がこう取り囲んで写真を撮っているのが目につきまして、私はですね、そんなこうモデルさんを撮るようなカメラとか全然持ってってなくて、コンパクトデジカメしか持ってっていないので、そういう中には入らなかったんですけれども、そんなところを取り囲んですごいたくさんの人が撮ってるのもびっくりしましたし、あとは、若い女の人にカメラが流行ってるっていうのをよく聞いていましたが、おばさんという言い方は失礼かもしれないですけど、そこそこ年配の、女性の方とかも結構真剣にですね、カメラのことを見ながら、 いろんなことを質問してたりするところを見ると、旅行とかに行くのにカメラを持って行って綺麗な写真が撮りたいのかななんていうふうに思ったりもしました。全体的にはですね、おじさん臭い人が多くてですね、服がカラフルじゃないなとかっていう印象もあったんですけれども、いろんな方がですねカメラを持ち歩いて自分の納得できる写真が撮れるといいかなと思ってますし、やっぱりこれからは単体のカメラに限らず携帯のカメラやスマートフォンのカメラでもそこそこにいろんな写真が撮れますので、そんな感じで写真ライフを楽しんでいただけるといいかなと思っています。ここ 1,2 年ですね、そういった展示会に行っても具体的なカメラをこう触るだけではなくて、写真を置いておけるサービスやそれを加工してくれるサービスとかですね、ちょっといろんなこう写真を撮った後をどう楽しむかっていうのが少しずつですが増えてきたんじゃないかと思っています。このそんなフォト内緒でもですね、一眼レフの使いこなしの後または合間にですね、撮った後どうやって楽しんでいくかというのを、こんなことがやったら面白いんじゃないかというようなことが紹介していけるといいかなと思っております。告知の方から言っちゃうんですけれども、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエストなど、特に一眼レフの活用法について、質問があればどんどん送ってください。宛先はですね、sonnai.com sonnai.com の、ウェブサイトの方で、そんなフォト内緒のページがトップページから行けますので、そちらの、メッセージのフォームの方から入力していただくか、または、メールでお願いします。メールで送っていただく場合には、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp というのになっています。こんな風に写真撮ってるよとか聞いてるよというだけでも構わないので、メッセージがいただけるととても嬉しいです。あとですね、そんなプロジェクトという何人かでやっているグループでですね、他にも5つの番組、全部で6つの番組を配信していますので、他の番組も先ほどのそんない .com またはですね iTunes の方でそんないというひらがなで検索していただいてもポッドキャスト見つかると思うので、そちらから聞いてみてください。あとですね、そんないプロジェクトではですね、そんない友の会というのを勝手に作りまして、レア音源というかそんなものも配信しておりますので、興味がある方は先ほどのそんない .com のサーバーの方から入会してみてください。お願いします。なんとなくですね、一人喋りは緊張しまして、ドキドキしながらだし、多分ちょっと早口だったかななんて思ってるんですけれども、でも質問が来てすごく嬉しいというのもございまして、こう喋っているとですね、収録の時に特に一人で喋ってると誰に向かって喋っているかとっても不安なんですね。こう部屋の中でパソコンの画面を見ながら、誰の返事もないところで空虚に向かって喋っている感じがありまして、皆さんからのメールとか励ましの言葉ですね、そんなのがあると、あ、ちゃんと私の声届いてるんだなという実感があったりするので、メール含めこうメッセージがもらえるととっても嬉しいです。来週もし下平さんの方が復帰していれば、下平さんと一緒に特定のシーンの、撮り方みたいなことをやろうと思っているんですが、下平さんの方が、調子が悪いのが長引く場合には、また違うことを考えなきゃいけないかなと思っております。もしですね、皆さんからのご質問また多ければ、また、今日お答えした分でこんな時どうなのみたいな追加質問でも構わないので、そちらの方が、たまればそちらの方へお返事をしていくっていうのもできるかななんて考えております。ということで、一人喋りのそんなフォト内緒、この辺で終わりにしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。お送りいたしましたのは吉安でした。それではまた来週。